11ページ、議会だより。編集、議会だより編集委員会。令和元年、第3回朝霞市議会定例会。監査委員選任に関する同意を求めることについてを審議。朝霞市議会議員一般選挙後の初議会は、昨年の12月18日水曜から27日金曜までの10日間の会期で開かれました。定例会初日の18日に、正副議長の選挙、常任議会運営の各委員会の委員の選任等を行い、今後の議会構成が決まりました。この定例会では、市長から1議案が提出され、慎重に審議した結果、同意しました。また、議員提出議案が1件提出され、原案の通り可決しました。なお、議会構成と議案の用紙及び審議結果については、広報朝霞2月号の議会だよりをご覧ください。市ホームページでも公開しています。議案審議、議案第39号、監査委員選任に関する同意を求めることについて、質疑、監査委員選任について、田辺篤議員質問、改選後の初議会、議員数24人、で、議長は、正会、最大会派10人から、副議長は公明党5人から選出されました。今回、初議会の最終日に、市長は監査委員を議長と同じ会派の規制会、宍倉議員で提案されたわけですが、与党会派でなくとも監査委員適任者はいると思いますし、むしろその方が、第三者的な立場で公明正大に監査を行うことができると思います。市長に伺いますが、今回の提案で議会のどなたからか推薦があったのですか？市長答弁、何か言われたことはありません。選任の理由は人格が高潔であること。議員としての7期28年の経験を通じ、市の行政運営に優れた指揮権を有していること、地域社会に根付いた活動実績などから、監査委員として適任であると考え、選任しています。次は、一般質問。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。はじめに、総務関係。SDGs、の市の取り組みについて、遠藤光弘議員、質問。SDGs、持続可能な開発目標は、2015年に国連で開かれたサミットで決められた国際社会の共通目標です。一見大きなテーマと思いがちですが、実は私たちの毎日の生活の足元から始まっている身近なテーマでもあると気づくと思います。しかし、未だによく知られていません。市民の方々の活動にも、この理念に基づいているものもあります。目標項目に関連づけてあげることで、意識も高まると思いますが、見える形として、市としても取り組んでいる姿勢を示してほしいと思います。市長公室長答弁。市では、国が平成28年12月に策定した SDGs 実施指針で定める8つの優先課題と具体的な施策に基づき、市の総合計画に位置づいている関連施策に取り組んできました。また、令和元年6月に閣議決定された国の町・人・仕事創生基本方針2019にも、SDGs を原動力とした地方創生が掲げられており、SDGs の理念に留意して、市の施策や計画を検討していくことが肝要と捉えています。現在、第5次総合計画の後期基本計画の策定を進めていますが、検討中の施策や事業の中には、SDGs の理念に沿うものがありますので、 SDGs の目標達成を推進する施策について位置づけていきたいと考えています。今後は、市民の皆様の間で SDGs の理念が浸透し、持続可能な街づくりへの具体的なアクションにつながるよう、それぞれの施策の展開に合わせ、啓発にも努めてまいります。その他の質問項目、防災対策、避難者の支援、ペットの対応ほか、自転車通行化歩道の安全対策、認知症対策ほか、災害から住民を守る取り組みについて、石川恵子議員質問。台風19号は大きな被害をもたらしました。内間井地域では避難勧告が出た時には周辺道路が冠水して家から出ることができなかった。一時避難所の丸沼倉庫周辺も道路冠水で近づけなかったという声が寄せられました。命に関わる問題です。田島内間井地域は雨水管理計画の区域外となっており、十分な対策が取られていません。国や県に対してどう要望を挙げているのか、また市としてどう対策を取っていくのかお伺いします。
12ページ、市長答弁。国や県への要望については、埼玉県市長会を通じて、令和元年12月上旬に行ったところで、国に対しては災害救助法の適用範囲が避難所の開設にかかる費用のみとなっているため、河川パトロールに伴う人件費なども対象に含めていただきたいこと、浅香水門の操作について弾力的な運用を可能にしていただきたいこと、また、県に対しては、埼玉県が管理する新河岸川や黒目川について、定期的な稼働掘削を実施していただきたいことを要望したところです。田島、内間井地域についての排水対策は、今のところ既存の計画に沿った形で行っていきたいと思いますが、早めに計画を前倒しにしていけるところがあれば行っていきたいと思います。その他の質問項目、歩いていける距離に避難所を、福祉避難所の増設、待機児童解消、子どもの貧困対策の取り組み、浅香市の財政について、富山真紀議員、質問。浅香市は通勤の便も良く、人口も増えていて、税収は安定していますが、毎年決まった支出が 94% を占め、新しい住民サービスや突発的な支出に使える金額が 6% と少なく、財政が硬直化してしまっています。少子高齢化は避けては通れないので、余裕があるうちに対策を取るべきと考えますが、硬直化している財政にどのような対策を考えていますか。特に少子高齢化で税収減になることについて、今までどのように対策なさってきましたか。総務部長答弁。経常収支比率は平成30年度は 94% と、平成29年度の 93.8% から 0.2% 上昇しています。要因としては、市税が増加となった一方、子ども・子育て制度の影響などによる扶助費が増加したことによるものと考えており、今後も財政状況は厳しいものと考えています。対策としては、歳入では市税収入の確保に努めるとともに、歳出では経常経費の削減に努めているところです。市長・皇室長答弁。少子高齢化について長期で見れば、やはり人口減少を迎えることを前提に対応していくということを大事な観点と捉えています。本市において、まずは住み続ける市民を増やそうという観点からの施策の立案を行っています。その中で地域と連携した市内産業の活性化、地域との関連によるふるさと意識の醸成、市の魅力発信、子育ての支援などといった様々な施策に取り組んでいます。その他の質問項目、公務員給与水準、防災対策、地域的な児童数増加対応、給食オーガニック化、民営化について。 多様な性的指向、性自認等の尊重について。斉藤博道議員質問。2019年6月議会で、朝霞市におけるパートナーシップの公的認証及び性的少数者に関する諸問題への取り組みに関する請願が全会一致で採択されました。市はこれをどう受け止めて取り組んでいるのでしょうか。また、以前要望した男女平等推進計画に盛り込むことはどうなったでしょうか。さらに、相談窓口の明確化と市独自の相談体制の整備が必要ではないでしょうか。市としての支援宣言、パートナーシップ認証、交流の場の提供、災害時の配慮、対象を明確にした啓発などの検討を求めます。総務部長答弁。請願が市議会で採択されたことを真摯に受け止め、実施可能な取り組みを進めてきました。職員、教職員サポートガイドを作成、発行しました。合わせて人権施策町内連絡会を開催し、共通認識を図る機会としました。また、総合案内及び担当部署の窓口にレインボーフラッグ表示を設置しました。第2次男女平等推進行動計画、後期基本計画の策定に向け、性の多様性の尊重についての内容を盛り込むよう準備を進めています。パートナーシップ認証制度は、本市にとってどのように規定していくことが必要かについて検討したいと考えています。現在は人権相談をご案内しています。女性センターに相談が寄せられた場合には、専門の相談窓口等をご案内しています。啓発と相談窓口は今後、当事者のご意見を伺いながら、実施可能なことから検討してみたいと考えています。その他の質問項目、2020年度予算編成状況と家庭の可視化、人に優しい道路づくり、災害備蓄品として液体ミルクの導入について、宮林さとみ議員質問、お湯で溶かす必要のない液体ミルクは、必要なビタミンやタンパク質など母乳に近い栄養素が含まれ、25度以下の常温でも保存できます。停電や断水時にも安心して赤ちゃんに飲ませてあげることができます。今年各地で大きな被害を出した台風15号や19号の被災地で、水を沸かせない環境の中、液体ミルクは簡単で便利でとても助かったと液体ミルクが役に立ったそうです。災害備蓄品として液体ミルクの導入について市の考えをお伺いします。13ページ。危機管理官答弁。乳児用液体ミルクの備蓄については、台風や地震等によりライフラインが断絶した場合でも、水や燃料等を使わずに速やかに授乳ができるため、災害時の備えとして利点があると認識しています。現在販売されている液体ミルクは常温保存が可能とされているものの、防災倉庫での夏場の保管については品質上の課題もあることから、各小学校の防災倉庫での備蓄には課題がありますが、適切な保管場所を確保の上、導入に向けて検討してまいります。その他の質問項目、おたふく風邪の予防接種の無料化、子ども医療費、保育士の処遇改善、高齢者の足の確保、ほか。大雨による消防団第8分団詰所被害について、小池貴則議員質問。令和元年10月12日上陸の台風19号の影響により、内間木地区は大規模道路冠水に陥りました。その中で今回は地域防災の要である、消防団第8分団の車庫詰所が道路冠水の影響で床下まで水が迫り、職務遂行が非常に厳しい状況になり、やむを得ず車庫詰所から避難するという事態になってしまいました。今回の消防団車庫詰所が道路冠水の影響で消防団活動ができなくなる事態は、早急に改善対策が必要だと思われます。市の 見解と対応策をお尋ねします。危機管理官答弁。台風19号による大雨の影響で、内間木地区を管轄する消防団第8分団の詰所が浸水したことは把握しており、その後、詰所内の消毒を実施するなど対応したところです。第8分団の当日の対応としては、詰所が浸水する前に消防ポンプ車を出動させ、河川巡視や地域の避難者の支援を実施するなど、状況に応じて活動していただいています。今後の対応策は、消防団とも協議しながら検討してまいりたいと思います。その他の質問項目、荒川、新河岸川、黒目川の越水氾濫対策について、避難行動要支援者の避難状況と現状について。次は、教育環境関係。ゴミ処理広域化の検討状況について。田辺篤議員質問。日本は、ゴミの焼却、なくなるわけでなく危険な物質が肺の中に残る、で、根本的な課題を回避してきました。そのツケが最終処分、朝霞市は草津、米沢、寄居などへであり、プラスチックの環境汚染です。ところで、市は地球温暖化対策実行計画の CO2 二酸化炭素削減目標も全く実現できていません。リサイクルのできないプラスチックを削減し、CO2 を大量に排出する焼却を止めていく、脱プラスチック、そうした目標を持つべきです。現在、広域化議論を進めていますが、具体的に議論されている内容をお示しください。市民環境部長、答弁。ゴミ処理、広域化協議会では、焼却処理施設と粗大ゴミ処理施設を一緒に作ることが妥当ではないかということで、協議は進んでいます。収集運搬は今のところそれぞれの市で行うことで協議しておりますが、決定事項ではありません。瓶、缶、プラスチック類に関しては、朝霞市の施設はまだ比較的新しいので、その施設があるうちはそれぞれの市で処理を行いながら、タイミングを見計らって共同処理に持っていこうかという話をしているところですが、まだ協議中ですので、決まりましたらお話をさせていただきたいと考えています。その他の質問項目、地域格差是正にさらなる児童館、図書館の配置を、ポケットパーク、ベンチの配置を、マイナンバーカードの普及について、大橋正義議員質問、マイナンバーカードの現状において、なぜ普及率が低調なのですか？また、次から次へといろいろな内容が新しく出てきています。健康保険証として使用できる制度や、買い物などでポイントを付与する話がありますが、どうお考えですか？さらに、政府は2023年3月末までに、ほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを想定していますが、朝霞市の見解をお聞きします。市民環境部長答弁。本市における令和元年11月末現在のマイナンバーカード交付枚数は22,410枚で、交付率は 15.8% です。国は交付を進めようとしていますが、まだ身分証明以外に有効に活用できる方策がないということが、なかなか普及しない原因ではないかと考えています。現在、国からポイント制度や保険証など、いろいろな話が出ていますが、まだ具体的なものは来ていません。市の交付計画は、2023年3月末までに、住民の方がすべて取得できるような計画で出していますが、これは国の計画に沿ったものです。
14ページ、児童生徒の入学後の支援につなげる就学相談について、本田真紀子議員、質問。小学校、中学校の入学に際し、就学先について相談する機関である就学相談は、文部科学省中央教育審議会の報告によれば、本人、保護者と市町村教育委員会、 学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とするとされております。朝霞市では、就学相談の内容について情報共有を行い、児童生徒の入学後の合理的配慮など、具体的な支援に結びつけることができているかお伺いいたします。学校教育部長、答弁。就学相談では、子どもの実態を把握し、保護者の気持ちに寄り添いながら相談を進めています。市では、複数回の相談を行い、子どもに適した学びの場について、保護者と合意形成が図れるまで、丁寧に何度も相談を重ねるなど対応しています。就学支援委員会での判定も保護者に知らせた後に、保護者の意向を踏まえて丁寧に対応しています。合理的配慮の提供については、就学相談や就学支援委員会、保幼小連携等で得られた情報をもとに、学校と保護者が直接面談をする中で、子どもの特性に応じた個別の支援計画、指導計画を作成し、内容を決定しています。教育委員会としては、引き続き子どもたちが適切な学びの場で、実態に応じた必要な支援を得ながら成長できるように、体制整備に努めてまいりたいと考えています。その他の質問項目、避難所開設と情報提供のあり方、飼い主のいない猫の不妊、去勢手術の推進。SNS、インターネットの犯罪から身を守ることについて。福川貴子議員、質問。大阪府で小学校6年生の女児が SNS で知らない大人と会い、事件に巻き込まれたケースが発生しました。埼玉県では30代男性が、ツイッターに家出を望む投稿をした女子中学生に返信し連れ出し、約40日間にわたり自身の借家に住まわせていた事件も発生しました。当時の児童、生徒のスマートフォン等の保有率は他市と比べて高いですか？スマートフォンやインターネットのトラブルは今までにありましたか？教育委員会として行ったことはどのようなことですか？朝霞市の実態をお聞きします。学校教育部長、答弁。平成30年度に埼玉県が行ったスマートフォン等に関する調査では、朝霞市のスマートフォン、携帯電話の保有率は、小学生 63.2%、中学生 83.3% となっており、埼玉県全体の小学生 57.7%、中学生 77.6% と比べ高くなっている現状です。今年度、朝霞市でも、児童、生徒が SNS 等を利用したことにより、トラブルに巻き込まれた事案は複数件発生しています。SNS を利用した誹謗中傷、見知らぬ成人と安易につながってしまった件、画像を流出させてしまう事例等のトラブルは、本市でも喫緊の課題と捉えています。教育委員会では、教育庁緊急メッセージを作成し、児童、生徒、保護者宛に配布しました。メッセージは、市内の現状を知っていただくとともに、スマートフォン等の扱い方について、親子で見直す機会となるように働きかけたところです。その他の質問項目、災害ボランティアについて。小学校、中学校へアーティストのアウトリーチを。岡崎和弘議員、質問。アウトリーチとは、日本語で、手を伸ばすことを意味します。日頃、芸術や文化に触れる機会の少ない人々に対して、その生活、活動の場にアーティストが出向き、演奏、演技などを行う出前講座と言えます。朝霞市として、まず若手アーティストを募集、アーティストバンクを設置し、その後、小学校、中学校にアーティスト、音楽家等、を派遣し、演奏等を行うアウトリーチ事業を展開してはいかがでしょうか。副市長、答弁。私も公益財団法人朝霞市文化スポーツ振興公社の理事長を務めていますので、音楽の街朝霞市として心豊かな住み心地の良い街になることを大いに望んでおります。しかしながら、アウトリーチ事業は音楽家の発掘等まだ課題も多く、引き続き 教育委員会をはじめとした関係各課はもちろんのこと、朝霞市文化・スポーツ振興公社も含めて情報交換を進めたいと思います。その他の質問項目、災害対策、ワンワンパトロール、武道館へエアコン、市民会館トイレの改修、交通安全対策、下肢障害の子どものインクルーシブ教育について、黒川茂議員質問、障害者雇用率は 2.3% に設定され、実社会は障害の有無を超えて一緒に仕事をする時代に学校は十分対応できているのでしょうか。座学では人的支援の必要が少ない下肢障害の子どもが私立の小学校、中学校に通う障害は施設の物理的障害だけではないでしょうか。人家共用、人、荷物共用を含めエレベーターがある小学校、中学校に下肢障害の児童が希望すれば入学を認めるかと思います。その場合、体育の授業はどのような扱いをしますか？15ページ。学校教育部長、答弁。体育の授業については、その障害の状況によって対応は異なると捉えています。それぞれの子どもが使える体の機能によって状況が変わってきますが、それぞれに応じた形で運動できる部分は考えていく必要があると思っています。また、激しい運動については、例えば見学をする中で課題等について一緒に考えさせるなど、レポート等で対応していくといったことになると思います。その他の質問項目、搭乗船の改善要望、公共施設の再配置の必要性、北朝霞駅の展示ブロックの再設定、高速の改定。地元企業の振興発展と共にあるまちづくりについて。田原良議員質問。2期目最初の一般質問は、先の選挙で掲げた公約に沿ったテーマを取り上げました。中でも、題名の通り、地域振興発展施策については、1期目から力を入れております。今回は特に平成31年4月からスタートした産業振興基本計画の目玉事業ともいえる4つのリーディングプロジェクトのうち、産業分野における3事業について進捗を伺います。また、次年度へ向けて新たな事業としてどのようなチャレンジを行っていくのか、新規事業の予定も伺います。市民環境部長、答弁。本計画のリーディングプロジェクトとして、一つ目の企業支援では、空き店舗対策を行っている豊島区や四季市の状況を見てきました。また、今年度から店舗のバリアフリー工事費の補助制度を開始しています。二つ目の企業誘致は、旧朝霞第四小学校跡地の利活用事業として、令和元年9月に、新田元工業株式会社と事業用定期借地権設定契約を締結しました。3つ目の就労支援は、事業者と市内での就労を希望する方をマッチングさせる就職相談会や就職支援セミナーをこれまでより回数を増やし実施しています。新たな事業としては、企業支援としてバリアフリーに限定しない店舗リフォームに対する補助制度の実施に向け検討したいと考えています。また、仕事と家庭の両立や、誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組む企業等を市として認定する制度をスタートさせる予定です。その他の質問項目、254バイパス、ペット同行避難、コミュニティスクール、避難行動要支援者、各障害実態把握、次は建設関係、公共交通施設のバリアフリー化を。山口光悦議員、質問。駅を利用するお子さんを持つお母さんやご高齢者の方、体の不自由な方からエレベーターやホームドアの設置等が強く求められています。国交省は2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、駅のバリアフリー等を義務付けました。朝霞台駅も北朝霞駅も1日平均の乗降客は それぞれ16万人超えと14万人超えで、県内ランキングで5位と8位です。利用者の安全、安心を何よりも優先するよう、朝霞市が東武鉄道や JR に強く要望することを求めます。市長答弁。東武鉄道については、東武東上線改善対策協議会、JR 東日本については、武蔵野線旅客輸送改善対策協議会を通じ、バリアフリー対策を要望してきました。特に、東武鉄道には、エレベーターやホームドアの設置について、私から直接要望したところです。都市建設部長、答弁。朝霞台駅へのエレベーターの設置について、東武鉄道に伺ったところ、駅舎の建て替えに向け、具体的な検討に入ったとのことでした。しかし、駅の改修は工事完成までに相当の期間を要するため、仮駅舎を設置し、仮のエレベーターを設置するなどについても検討を行っているとのことでした。また、ホームドアは2021年度以降に整備予定となっています。次に、北朝霞駅については、朝霞台駅との乗り換え改善などについて要望しています。市としては、必要に応じて、鉄道事業者に要望していきたいと考えています。その他の質問項目、大中小学校通学路の安全対策、東武鉄道下トンネルの安全対策、教員を壊す変形労働時間制問題、シンボルロードの運営と活用について、山下隆明議員、質問。令和2年2月より、シンボルロードの共用開始が予定されており、新たな街の顔として市民の憩いの場となることが期待されています。今後、市民の方々と共に幅広い利活用を模索することが、市民生活を向上させ、市の財政面からも有益な地域資源の一つになると考えます。その中で、誰がどのように運用していくのか、また、地元商店街や商工会などとも積極的に連携を図り、人の賑わいと交流を創出していくべきと考えますが、市の見解をお伺いします。
16ページ。都市建設部長答弁。シンボルロードは、市民のまちづくり活動の実践の場として、計画段階から市民参加を取り入れ、事業を実施してきましたので、維持管理だけでなく運営面についても今後市民等の皆様と一緒により良い管理運営体制の構築に向けて取り組んでまいりたいと考えています。令和2年2月に予定しているシンボルロードのオープニングセレモニーでは市民が主体となった関連イベントとして地元の方々によるマルシェやワークショップ、ジャズの演奏会など様々な楽しいイベントを企画しています。このイベントをシンボルロードを活用した賑わい創出に向けての思考的な取り組みの一つとして捉え、今後の利活用について検討を進めたいと考えています。その他の質問項目、254バイパスの進捗について、内間木橋撤去対策について、発症前の安全対策について、下内間木地区の道路整備について、須田義弘議員質問。内間木橋の廃止撤去が報告された中で、下内間木地区住民の皆さんの市内中心部へのアクセスにどのような対策を講じるのかお聞きします。この地区は水害などの面で不自由な思いをしている地域でもあり、道路整備という点では、未だ福音の狭い未舗装の道路も多く、街灯も少ない地域です。緊急時の避難路や緊急車両の通行も考慮する必要もあり、今回改めてこの機会に、下内間木地区の住民の皆さんの意見を丁寧に聞いて、道路整備を進めることについてお聞きします。都市建設部長答弁。令和元年11月16日に開催した、内間木橋撤去の説明会では、参加いただいた方々から、災害時の避難経路の確保や、国道254号バイパスへのアクセス強化、 照明灯の増設などのご要望をいただきました。橋の撤去後の対策は、国道254号バイパスへのアクセス強化のための道路改修などに着手しているところです。また、交通安全対策などは、橋の通行止めによる交通量調査を実施することにより把握し、必要な箇所に安全対策を検討していきたいと考えています。今後も住民の方々がより安全、快適に利用できる道路環境を整えるため、充実した道路整備に向けて順次取り組みを進めてまいりたいと考えています。次は民生関係。聴覚に障害のある方の活動へのサポート。利根川仁志議員質問。平成27年9月議会にて、朝霞市日本手話言語条例が全会一致で可決されましたが、条例制定からこれまでの朝霞市の取り組みをお伺いいたします。また、聴覚に障害のある方の活動として、朝霞主催の会は、聴覚に障害のある高齢者の引きこもり等を予防するため、憩いの場を作る活動を定期的にしていただいております。会場の確保や活動への補助等、それらの活動へのサポートについて、朝霞市の見解をお伺いいたします。福祉部長答弁。条例制定後の主な取り組みは、毎年度聴覚障害者を講師とした市民対象の講演会を開催しているほか、広報に日本手話情報コーナーを掲載しています。さらに、市民を対象に手話講習会を実施し、職員に対しては初級研修及び上級研修の際に手話研修を実施するとともに、毎年度全職員を対象とした条例の理解を進めるための研修を実施しています。聴覚障害のある高齢者の集いである朝霞主催の会は、外出しづらい聴覚障害のある高齢者の介護予防などを目的として、レクリエーション活動などを実施していることは承知しています。こうした団体に対する市の補助として、朝霞市地域保健福祉活動振興事業費補助金があります。また、活動の場の支援としては、総合福祉センター内の会議室や調理実習室などをご活用いただけると考えています。その他の質問項目、朝霞台出張所の利便性向上、三原地域への公共施設設置、溝沼三丁目貯留施設建設計画の前倒し、3歳児健診における眼科健診について、駒巻陽子議員質問。子供の目の機能は生まれてから発達を続け、6歳までにはほぼ完成すると言われています。そのため、就学前の早い時期に、近視、遠視、乱視などの屈折異常や斜視などの弱視の要因を検査することで、早期発見と早期治療につなげていくことが肝要です。3歳児検診時に、スポットビジョンスクリーナーという機器を導入し、遠視や乱視等の屈折異常を検査し、弱視発見の精度を上げている自治体があり、導入をすべきと考えていますが、朝霞市の見解をお伺いいたします。市長答弁。ご提案の視力検査機器については、お子様の目の異常の発見を早期にでき、非常に効果的だと聞いていますので、令和2年度中の3歳児検診から導入できるように担当に指示したいと思います。その他の質問項目、防災、災害対策、学校現場で働く方への支援、徘徊の可能性のある方への支援、地域問題。
17ページ。国保、後期高齢者医療、介護保険の負担軽減について、柏谷克幸議員質問。国民意識調査、世帯平均所得年次推移、所得金額階級別世帯数の相対度数分布他をもとに負担軽減を訴えてまいりましたが、 総務省の家計調査報告においても生活の厳しさが浮き彫りになっています。当時の平成31年度の年金のみ受給者は 16,504 人で、負担軽減により経済にも好影響なものと推定されます。高齢者や低所得世帯などの負担軽減に努めるというような回答でしたが、対策と現状について伺います。また、引き続き負担軽減を要望します。子ども健康部長答弁。国民健康保険においては、所得が一定以下の低所得世帯や倒産、解雇等により離職された方などに対し、保険税の軽減を実施しています。また、後期高齢者医療保険においても、保険料の軽減特例など、全国後期高齢者医療広域連合協議会において、継続的に実施するよう国へ要望しています。福祉部長答弁。本市の介護保険料は13段階に分かれています。国においては、今年度より、介護保険料の第1段階から第3段階の低所得者の方に対し、保険料の軽減強化を実施していますが、本市では独自の取り組みとして、国よりも低い基準で保険料率の設定を行っています。なお、来年度についても、第1段階から第3段階の保険料について、さらなる軽減強化を実施するという方向性が示されています。介護保険の利用者の負担軽減については、市独自の補助制度もあり、市民税非課税世帯を対象に介護サービスを利用した際の補助を行っています。以上で議案審議を終わります。各種審議会等委員に次の通り推薦しました。準不動。外部評価委員会。小池貴則、大橋正義。情報公開個人情報保護審議会。原田君成、斉藤博道。公共施設等総合管理計画検討委員会、石川恵子、本田真紀子。環境審議会、原田君成、富山真紀。廃棄物減量等推進審議会、山下隆明。コミュニティセンター運営審議会、小池貴則。民生委員推薦会、駒巻陽子。総合福祉センター運営協議会、遠藤光弘。児童館運営協議会、宮林里美。青少年問題協議会、福川貴子、山口光悦。高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議、遠藤光弘、本田真紀子。国民健康保険運営協議会、野本和之、岡崎和弘。都市計画審議会、宍倉千代子、須田義弘、柏谷勝之、田原良、駒巻陽子。景観審議会、山口光悦、黒川茂。地域公共交通協議会、小池貴則、田辺敦史。緑化推進会議、原田君成、石川恵子。下水道審議会、柏谷勝之、斉藤博道、佐久間健太。水道審議会、須田義弘、利根川仁、佐久間健太。子ども・子育て会議、宍倉千代子。総合計画審議会、山下隆明、田辺敦史、黒川茂。伸び止め用水使用組合、岡崎和弘。学校給食運営審議会、福川貴子、宮林里美、富山真紀。社会教育委員、野本和幸。博物館協議会、利根川仁。公民館運営審議会、田原良。図書館協議会、大橋正義。文化・スポーツ振興公社評議員、須田義弘、 駒巻陽子。議会からのお知らせ。議会の詳細は会議録で。市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所1階11番のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、常任委員会の会議録も市ホームページからご覧いただけます。12月定例会の会議録は3月上旬に公開を予定しています。聴覚障害のある皆さんへ。市議会では本会議の手話通訳を無料で手配します。お気軽にご連絡ください。問い合わせ、議会総務課、電話 463-0549、ファックス 463-0307。